えにならなければならない。ヨハネはイエス様は坂になれ、私は衰えなければならないと真心から言えたのです。主の弟子たちは次々離れてイエス様について行くようになった時からは嬉しくなったんです。今までみんなね、ヨハネ先生ヨハネ先生と言った人々は急にね、さようならと言わないで、みんなイエス様についた時、やっぱり人間的にはちょっと面白くないけども、ヨハネは嬉しくなったんです。イエス様は酒になれば、私だって別にどうでもいいじゃないか。まあ彼はそう言っただけじゃなくて、やっぱり喜びを持って殉教の死を遂げるようになりました。このヨハネとはイエス様の話によると、預言者の中で一番、まあ、偉い、一番用いられた預言者であったと。モーセももちろんイスラエルの民を解放されるために用いられたのです。モーセが出会った、まあ、創世記3章に、出エジプト記3章に書かれているんですけども、いわゆる神の炎は一体どういうものになったのでしょうか。まあ、この間私たちはこの炎とは生きているものでした。次に主によって火をつけられた炎だったのであると知ることができます。まあ、主の山ホレブに燃え盛った芝の火は人間がつけたものではなかったんです。主ご自身がつけられたものでした。旧約聖書の神の住まいである幕屋に灯された火も人間がつけたものではなく、主が上から下した火でした。前に話したように、信ずる者は聖書の中で聖霊の宮と呼ばれているものです。私たちも上から火を灯されなければいけないなのではないでしょうか。イエス様は自分に与えられた使命の一つについて次に言われました。私は地上に火を通ずるために来たけども、イエス様は地上に火を通ずる前にまず自ら死を通らなければならなかったんです。モーセも主の火により召し出される前に、まあ、アラノで40年間まあある意味での死の訓練を受けなければならなかったんです。そしてモーセのこの日の体験は続くからの奉仕の源そのものだったのです。まあ我々の主に仕える奉仕の源とは一体何なのでしょうか。私たちは主によって火をつけられた器となっているのでしょうか。御霊に動かされ支配され導かれているものなのでしょうか。もうモーセは主によって用いられたものでした。主は誇りを持って私のしもべモーセとよく言われました。まあ、主のしもべは聖霊によって火をつけられた人です。アーロンという大祭司の二人の息子は主の前に言葉を焚いて殺されてしまったと聖書は言っているのです。結局自分勝手に行動してしまったのです。同じように私たちも生まれながらの性質を持ち、生まれながらの賜物を持ち、自分の力で奉仕をしようとするならば、結果は永遠の残る身が残らないことになります。我々の奉仕はいつも聖霊に導かれ、聖霊の満たしのうちに行われるようになりたいものなのではないでしょうか。 まあ、モーセが出会った主の炎はどういう炎だったのでしょうか。もちろん生きているものでした。それから主によって、主ご自身によってつけられたものでした。次に坂に燃え上がる炎だったと出エジプト記を通して知ることができます。モーセの見た芝の炎は坂に燃え上がっているものだったのです。芝は皆燃え盛っていました。全く失望し、自らのうちに何の良きもののないことを見出し、空っぽになり裸になったモーセに、神は坂に燃える炎のうちに現れたのです。まあ、私たちの全生涯も坂に燃えて尽きない炎となりたいものなのではないでしょうか。そうするためにはまず燃える炎のうちに自らを現れる主にお会いしなければならない。主に用いられる道具とは、この燃え盛る炎がどうしても必要です。悪魔はそのようなことは起こらないと惑わします。まあ、主の山ホレブの芝は坂に燃えましたが、その時主の御心もイスラエルの民、イスラエルの救いのために燃え盛っていたのです。主は他の民も御心に留めておられましたが、特にイスラエルの民を祝福しようとして切ないまでの気持ちを持っておられたのです。何回も言いましたように、イスラエルとはもちろん特別立派な民族であるから選ばれたなのではない、ただ用いられるためだけです。用いられればもちろん誇ることができない。道具そのものは自分で何にもできないからです。その時のイスラエルの民とはもちろんエジプトの奴隷化の中で考えられない、悩んでいましたし、主の偉大さの証にもならなかったのです。モーセはこの一度主を信じた人々を解放されるために、奴隷化から解放されるために、まことの礼拝者になるために用いられるようになったのです。モーセが出会った主の炎は一体どういうものだったでしょうか。燃えて尽きないものだったと言えます。この燃えて尽きない炎は我々に一体何を教えているなのでしょうか。この炎は我々の主が望みの神であることを物語っています。モーセの生きていただいたい500年前に栄光の神がすでにアブラハムに現れ、そしてカナの地を与えるということを約束してくださったし、契約を結んでおられました。それから500年経って、今主はモーセを用いてこの契約を実現しようとしておられたのです。エジプトの王宮にいたモーセはもちろんそれを知っていました。けど彼はこの神の大信用を成し遂げるために40年の間待たなければならなかったんです。その間モーセは疑いもし質問したことでしょう。まあ、初めて自分はできると思い込んでしまったに違いない。けどだんだん小さくなって、いや無理です、主はやろうと思えば別の人を探さなくちゃいけないでしょう、もう用いられないと彼は思うようになったに違いない。けどもモーセはホレブ山で 燃えて尽きない主の日を目の当たりに見て、私の主は望みの神であるということを新しく知るようになったのです。モーセの時代には主はご父子のためイスラエルのために御心の全部を傾けておられましたが、今は違います。主なる神は今全世界に、全世界のあるよる国民から救われて主に就く人々を選び出し、それらの人々に御心の全部を傾けておられます。そして主は、まあ、最後の目的としてこれらの選民によって全宇宙が支配されることを望んでおられます。まあ、これらの選民の投資、ご父子の栄光を全宇宙に表したいと望んでおられます。まあ、主のこのご目的を決して捨てることをなさいません。必ず達成されます。モーセを召し出された時に燃えて尽きなかった炎のように、主のご目的は諦めることを知らず、望みに燃えてこの目的に進んでいるのです。まあ、主はご自分のご目的を成し遂げないではおられません。何があっても燃えて尽きない炎のようにご目的を最後まで成就されます。まあ、私たちは主に召された。ですから主は我々を悔いることを決していたしません。ロマ書の中1章の29節に次のような言葉が記されています。中1章の29節です。神の賜物と証明とは変わることがありません。まあ、神の賜物と召しとは変えられることがない。主は我々の状態を全部ご承知の上で召してくださいました。だから私たちがどんなに足りないものであっても、主はこれを後悔することをいたしません。主は我々のうちに始められた技は誰によっても、また何者によっても妨げられることはありません。モーセは自分のことを忘れ、主と一つになり、主のご目的だけが達成されるようにと思うようになったのです。御霊に満たされていたからです。ただ器として用いられれば喜ぶという態度を取ったのです。エペソ書1章の中でパウロは、まあ、自分の証として、また信ずる者に与えられている使命について次のように書いたのです。344ページです。エペソ書4章の一節です。さて主の主人である私はあなた方に進めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。意味は用いられる器になりなさい。主の主人である私、私は主によって捕らえられ監禁されてしまった、主の奴隷になったとパウロは喜びを持って言えるようになったのです。そしてあなた方も召されたその召しにふさわしく歩んでもらいたいと切に望んだのです。まあ、パウロの自己紹介は確かに珍しいものでしょう。主の主人である私、けどもこれこそがパウロの喜び、まあ、パウロの変わらない喜びの源でした。